さん、こんにちは。森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、青垣町山貝の下地地区の公民館にことはじめの餅つきに集まってくれた子どもたちの声です。このコールを聞くと命が伸びるような気がしませんか？さて、今日のお話は青垣町帯江の中島かすみさんの幼少の頃から働き盛りの頃のお話。中島さんは今年80歳ですから、80年前で昭和の初め頃のお話です。中島かすみさんとの出会いは6年ぐらい前で、帯江の園庭工事のご縁です。中島さんにラジオの放送でお名前や年齢を言ってもいいですかとお尋ねしたところ、いいですよ、僕はこの2月に80歳になりました、力いっぱい生きていこうと思っています、今命と競争していますととても力強くおっしゃいました。鶴はこの言葉を書き留めて、今の言葉ラジオで言ってもいいですかとお尋ねしたら、いいですよと言ってくださいました。この言葉、リスナーの皆さんに中島さんからのプレゼントです。皆さん、中島さんのお話の中にこんな言葉が出てきますよ。芋床、すりぬか、かや、さがいとこ、山焼き、そして金馬。さて、全部わかったでしょうか。金馬は漢字で木馬と書くんでしたよね。そして山から木材を下ろす時の道具と、これを似せて小さくして子どもの遊び道具と、この2種類がありましたよね。芋床は中島さんのお話をお聞きください。
おうへんおうへんで探しとったら芋床へ入っとったりしてね。
芋床、
うん、昔はさつまいも掘ったらね、
はい、
この土の下を掘ってすりぬかと一緒にしたら保存できるさかい、そんなが入っとってね、
はい、
なんぼ探しても。
その芋床の中入れんの？
え、畳1枚ぐらいのもんでやけね、そこにあの板を置いとっただけやけ、そこへ入ってね、
はい、
分かへんでね、
はい、
子供が入れるぐらいの保存庫ですよね。驚きますね。それぐらいたくさんさつまいも作られてたんですね。それにしても子供は何でも遊びに変えちゃいますね。次は帯江の皆さん、帯江の集会所にかけてある絵画のお話ですよ。
この茅の大までね、帯江の領地になってるんですよ。
そうか、あの茅のって、うん、あのすすきかなんかのとこで、うん、はいはい、いつも焼いてしまうっていうとこね、うん、毎年、はい、
あそこまで帯江になってるんです
ね。私あそこ帯江なんですかって聞いたもんね。あんな遠いところをって言ったんやけど、
うん、毎年山焼きしおりましたんでね、
う
ん、
もう最近ないんだよね山焼き、
うん、平成5年にあの集会所が建ったんですよ。その時の区長が僕やってね、ほんでね、将来茅が全部ないなってしまいせんか思ってね、中学校の先生にね、
はい、
あの茅のと集会所と茅あの柿の声とくれ言われてね、
茅のっていう名前が、う
ん、名前もほったらあの他へ取ったらもう笹ばっかりになってしまいます、
ね、
う
ん、あ、はいはい、
あの山の地形がわからなくなってしまうとか、
はい、
将来残したらどうやろう思ってね、うん、中学校の先生が映画ジョージアいうことで変えてもろて、
はい、あ、そういうこと、うん、変えて残すって、
変えてもろて、うん、集会所にあの置いとるんですけどね、茅野 の今の姿がね、うん、さっきないなってしまえへんかんと思って、うん、あ、笹やら何かが生えて、
はい、
あ、うん、
え、茅って言ったらそれ植えるもんじゃないでしょ、自生、あの自生だよね、
うん、それはね毎年火入れてやらなんだらもう飽きませんわ。
そういうことな、
ほか、うん、したらもうね、
ったら、
うん、笹や脱木がで、と上まで上がってしまうんですよ。 それがどうも気になる思でね、
はい、
で
今でもだいぶ
もう上がっております。
もう上がってます、
う
ん、
もうだいぶ上がりました上。あ、
そうですか、
うん、こったらもう上上がったらささか細い木かくらいよか育ちしませんわな。
うん、そう上がるんだ。上がれんねんね。もちろん
上がれます。
道ついとんの、
うん、ついております。
あ、そうな
ん、うんね、うん、それかえって残りとんでっけんな、はい、まあ50年か100年先でああこんなとこに蚊帳があったんだな思って、思ってもらえたら嬉しいか思って。まだね、はい、もう20年
遅れ
たら笹になってしまいますや。
蚊帳を取るために山焼きされていた蚊帳野の山の山焼き。山焼きがなくなり山の姿が変わっていく、これを中島さんは惜しまれて絵にして集会所に飾られています。次はこの蚊帳を取るための山焼きのお話です。お聞きください。
12月の3日4日ものが蚊帳の入り言うて、
はい、
あの蚊帳狩りがあの村から許可が出よったんですよ。で村の人全部で、
はい、
もう12時言ったら12時にもう山上がっとってね。
え、それって夜の？
うん。
え、なんで夜な？
あの蚊帳の口言うてね、
はい、
日が決まっとんですよ、
うん、
それに間に合うようにやがな。12時から先は勝ってもええいうことで。
あ、そうか、うん、
で夜中のうちに上がってね、
へえ、
ほいってあの一切りはたくさん蚊帳がトラックで出ましたよ。
あ、そう、うん、今蚊帳を作っても必要な人ってないんかな。
もうありませんな、
ね、屋根しかない。
うん、よく考えたら美山町の北村いうとこが、
はい、
ね、家が保存されておりますわな。
あ、そうですか。蚊帳の、
うん、もうそこの小屋がないんじゃないですか。
うん、
ね、
あ、
うん、どうなんやの。帯の蚊帳はね短うてね、
はい、
あの受けが良かったんですね。
うん、
長い蚊帳作ったら炭焼きの俵ぐらいによくはなへんけど、うん、
はい、
ちょうど蚊帳吹くのには、
で、
あの行ったら時期ね、
はい、
弁当食べてね、
はい、
みんな食べんと3分の1は食べて、
うん、
それから仕事にかかって、
うん、
で何遍でもだけあの食べなんだら焼け込んだ俺にね、
うん、
消しに回らんなんだから。
うん、
あれも技術がいるね。僕もこれは若い人に言うとから言ってもええな思うのは、ブーって焼け込んでもね、
はい、
あの昔の人は消そうとせえへんのですよ。風向きがブーっと向こう行きだったらうわー言って行くし、こっち吹いてきだったら知らん顔してこい見とる。
なんであ
れは昔の人の知恵でんな。風がこうこっち吹いてきたらね、
自分の方に吹いてきたら、
うん、これはもう行かれしませんやろ。
もう行けない、そんな怖くて、うん、
風の周りで向こうへ吹き出した俺にわー言うて、
あ、追っかけで行く、
うん、追っかけ
あ、そらそやね、自分の方に来たら怖いもんね、うんうん、
それでまあまあ、うん、あの他の村から来てもろてしたことありますわ。
岸に、
うん、
へ、ね、山火事や。本当に
山火事ですわ。あんなことようしよった思いますわ。
ほんまやね、
うん、風の向きが悪かったらね、行ったらやけどするだけやね、
うん。何年くらい続いておったんですか、この
昭和の何年頃だったやろ。
40年、50年、
いや、そこまでは行っとへんかね。
30年代ね、
うん、そのくらいですわ。
面白いでしょ。では、次は金間のお話です。
終戦前やったかやな、はい、いっぺん伐採されてね、
はい、
でうちの前に金間道作ってね、材木が出ました。
そう、金間で下ろしてくんねんね。
そうそう、なんぼせぼうてもおられ、
金間でなんぼせぼうても、
うん、
金間やったら、
うん、
それって50銭あるかないかぐらい、
あの担いで上がらんなんでね、
え、
荷物を下ろえた俺にその金間を担いで上がらなんだ、ついが下ろせへんじゃん。
ああ、うん、人力や、
うん、人力で ここにね、
どこに担ぐの、
うん、
担いで
背中で担いでね、
一人で、
うん、
一人で担いで、
うん、そうそう、
で一人で担げる分で
引
き下ろしてきよった、
うん、そうそうそう、
はあ、
うん、ほんでにね、あのよっぽど背負うても金間は通りますわ。
そう、
あの桑田、京都府のね、
北桑田、
うん、 北区和田ってあのもうどうじゃない滋賀県との境から京都大学の演習林がありますわよなところに。
あ、そうですか。
うん、行って金馬出ししよったけどね、一旦作ったらね、
はい、
もう一生もんみたいにして使うんですよ、大事に。うん、あの金馬は道作らなあきませんやろ。でこのくらいの幅 の,
あの
細い木をね、
ちょ
うどあのさあ50センチぐらいの幅でこう
50センチぐらいの幅、
うん、並べといて、でそこを金馬が通るんですけどな。
50銭でええの？
50銭でね、あの積む時はこのぐらいありますよ、金馬そのもんが5、60センチ。
はい、
うん、そやけどね、これで下がいとこは、
あの下がいとこって
9倍が濃いとこ、
9倍濃いの下がいとこっていう、
うん、その時にはね、はい、ワイヤーでブレーキをつけてね、あの木にあの2、30に回れてね、
はい、
その滑らしでずっと降りていくんですよ。
積んどる木に、
うん、
ワイヤーを巻いて、
うん、
でそれがブレーキになってん
ね。ブレーキになる、ワイヤーが、
ワイヤーが
あの緩めたら早く行きますしね。
で結局1本ずつ出すの？
いやいや、いっぱい積んで。
何歩くらい積んで？
僕ら枕木に出しとった時はどうなんやろ、
枕木やから、
枕木言ったら8尺のね、2m40cm くらいでか、それの幅がえはあの国鉄は7寸やし、私鉄は8寸ですわな。で重たいんですよ、それを12、3本積んで、
こ
いつずっと下がりよった。
金馬の話になったら鶴の声のトーンが一つ上がっているような気がしませんか？実はなぜか金馬についてはインターネットなどで調べていなくてね、山外の足立真さん、足立文さんがそうやったそうやったせやなっていう感じで楽しそうに話されてて、鶴はその話でどんなんだろうなってイメージしててね、今回の中島さんの話でまたイメージが膨らみました。もしかしたら未来への想像も過去への想像も同じかもしれません。面白いですね。皆さん一緒に金馬や未来の山を想像していきましょう。中島さんのようなお話たくさん聞かせてくださいね。鶴ちゃん伺いに行きますよ。来週もお楽しみに。鶴ちゃんでした。